VZCG-521T 日本の伝統音楽シリーズ尺八金古流尺八本曲1双角霊母尺八山口五郎2虚空尺八二世青木霊母3鹿の遠音尺八二世青木霊母横山勝也登山流尺八本曲4木枯らし尺八山本宝山5もみじ尺八初代星田一山二代星田一山作曲四五初世中尾登山日本人の精神世界を現出する尺八谷垣と和子尺八音楽の歴史には謎が多い現在一般に用いられている尺八は老け尺八ともいい江戸時代には禅宗の一派である老け宗の僧侶たる小無僧が専門的に扱った彼らは尺八を法器法要のための器具と称し尺八を吹くことを水禅といって禅の修行とみなしていた尺八を吹くことは個人的な楽しみの追求ではなく宗教行為であったのである深編み傘をかぶった独特のいでたちで尺八を吹きながら暗夜する小無僧の姿は当時の風俗絵に様々に描かれておりお芝居や小説の中にも登場するこれらは小無僧が当時の風俗の中でいかに注目される存在であったかを物語っている老け宗の宗教としての実態は不明であるがその最盛期には全国に120余りもの小無僧寺があったと伝えられる各寺ごとに諸伝の楽曲があって小無僧たちは寺院内での吟行や諸国暗夜に際してそれぞれ決められた曲を吹奏したそれらは150曲以上もの古典本曲として今日に伝承されるその多くは宗教的な意味合いが込められ瞑想的な雰囲気を醸し出す性格が強いしかもいずれも独尊本位の曲である個人様式による相違も甚だしい非常に内省的な音楽と言わねばならないその後明治4年1871の老け宗の廃止とともに尺八に付与されていた宗教的意義は次第に薄れ今日ではむしろ持続音の出せる数少ない楽器として琴や三味線との三曲合奏をはじめ現代的な新しい創作の試みから民謡、ジャズ、ポピュラー音楽に至るまでの広いジャンルで用いられている現代の尺八音楽では江戸時代以来の金古流と明治期に誕生した登山流が二大流派として知られる前者は18世紀中頃に活躍した小無僧で尺八の名手として知られた初代黒沢金古1710-1771が各地の小無僧寺諸伝の楽曲を整理修正して創始した系統で後者は初代中尾登山1876-1956が独自の創作活動を行って創立したものであるどちらもレパートリーの主体をなす楽曲群を本曲と称し最も尊重すべきものとして扱っている両者の違いを簡単に言うならば金古流の方は江戸時代以来の禅宗的な雰囲気を色濃く残しながら芸術的洗練度を増したものといえ一方の登山流は西洋音楽の形式性や和声リズムなどの音楽的特色を取り入れ旋律的で描写性に富んだ作品が多いことであるまた前者には掛け合いとか吹き合わせとか言って複数の演奏者が交互に演奏するスタイルもあるが 圧倒的大多数の作品は独創曲である。それに対して後者は独創を主体としながらも重奏や合奏が楽しめるように配慮された作品が多い。尺八はその名の通り一尺八寸、約 54.5 センチの長さのものが標準で、それを基準として長短さまざまなものがある。いずれも前面に4孔、背面に1孔の全部で5つの穴があって、標準的な長さの楽器で全部の穴を塞ぐと 1.2 の音高となる。その音域はだいたい2オクターブと4度である。異なる音域に対応するために高音域用の一尺一寸間 1.2 からその1オクターブ下の二尺三寸間まで半音刻みで長さの異なる12種があり、もっと低音域用の楽器もある。いわゆる胃腸楽器であるが、演奏の途中で持ち替えることはしない。構造的には非常に簡素な竹製の縦笛である。弦素材にほとんど手を加えないままに近い。根だけを用いているために筒の下の方の内径が狭く、上に行くに従って広くなっている。そのためにちょっとした吹き加減でピッチが微妙に変化することになる。5つの穴を順に吹けば5つの音しか出すことができない。ところが指使いを微妙に変化させたり、首、顎、唇、舌などを駆使することによって様々な微小音程を出すことができる。しかもそれらは常に微妙な音色や強弱などの変化を伴う。一つの指使いを用いながら滑らかに音高を変化させるポルタメント的奏法も得意である。さらに息遣いを工夫することによって騒音的効果を出すこともよく行われる。これらを組み合わせることで繊細なニュアンスに富んだ音楽的表現が可能となっている。たった一本の尺八でありながら、その表現能力には無限の広がりがあると言っても過言ではない。尺八の音楽が墨絵の世界に例えられるのは故なきことではない。かつてもっと機能的で正確なピッチが容易に出せる改良尺八が工夫されたこともあった。しかし結局は定着するに至らなかった。制約の多い楽器から生み出される自然な竹の響きが、何よりも微妙な色合いを愛する日本人の感性に合致するものであったからに他ならない。一本の管に全ての気を集中させて音を現出させる尺八の音楽には、正座して沈思黙念することによって無心の境地にいる座禅の精神に通ずるものがある。日本人の精神世界の一端がそこに現れている。谷垣と和子。曲目解説。1、双角霊母。別名鶴の巣ごもりともいい、現在尺八曲として最も知られている曲の一つ。ひな鶴の誕生から巣立ち、親鶴の死を描いた表題性の強い音楽で、擬音的効果音や特殊奏法が随所に盛り込まれ、技巧的にはかなり高度なものが要求される。特徴的な同じ旋律の反復が多用され、具体的なイメージを想起しやすい作品として鹿の遠音とともによく演奏されている。曲の内容は僧侶因縁経の話に基づいて作られたものと言われる。玄関の中、ひな鶴に与える餌を見つけられなかった親鶴が我が身の肉を与え、ひな鶴は元気に巣立つが、親鶴は静かにこの世を去っていくという物語で、日本ではおめでたいものの象徴である鶴を主題に、親子の情愛の深さを表現することによって宗教的な教えを思わせるが、それは別として音楽的に極めて高い完成された作品である。2、虚空。 我が国に不化尺八をもたらした禅僧覚心の皇帝である鬼畜が修行暗夜中夢の中で聞いた妙音をもとに作られた曲といわれ、尺八古典本曲中最も格式の高い曲の一つである。夢の中で霧の立ち込める海上彼方から聞こえた曲を無海湖、霧晴れ渡った空から聞こえた曲を虚空と名付け、尺八最古の曲虚霊と合わせ古典三曲三虚霊として格別に扱われるようになった。三、鹿の塔根。金庫流尺八の流祖黒沢金庫が虚無僧から伝えられた作品といわれ、現在尺八曲として最も一般に親しまれている作品の一つである。塔根というのは、お鹿が自分の縄張りを示すために鳴く鳴き声の反響とか、お鹿と目鹿とが互いに鳴き交わす様であるとかの説がある。秋の山奥深く遠くから聞こえてくる鹿の鳴き声を描写した表題音楽、通常二人の奏者が交互に演奏する掛け合いで演奏され、独奏曲が中心の金庫流本曲の中では例外的な作品である。しかも国の演奏者の裁量に任される部分の多いのは他の本曲と同じで、同じ演奏者同士が演奏してもその都度微妙に演奏が異なり、双方の演奏者の緊迫した間と強弱の変化によって遠近感が出され、曲奏の広がりが生まれる。いずれの演奏者にもかなりの技量が要求される対極であり、両者の呼吸が合わねば完璧な演奏は難しいと言われている。四、木枯らし。登山流尺八の流祖中尾登山が関東大震災のあと焼け野原と化し、木枯らし吹きすさぶ芝公園に佇んだ時に胸に込み上げた気持ちを即興的にまとめた作品である。重奏合奏の曲が多い登山流本曲の中では全くの独奏曲として作曲された数少ない作品で、演奏者の個性に応じてかなり自由な解釈が可能な作品となっている。木枯らし吹く中に落ち葉の舞い散る荒涼とした様子や歓喜といった登山流本曲の大きな特色である描写的叙情的な表現が親しみやすいメロディーで綴られていて、登山流尺八の中でも名曲と言われている。五、もみじ。中尾登山が昭和4年に作曲した作品で、尺八二部合奏曲である。秋更けて漫山もみじの錦に包まれる頃、その受注において画中の人となり、渓流を越え林間を照耀し、もみじの秋の気分を心ゆくばかり表現したと作曲者が語っている。